今日は内藤さんが選びになりました、ミカ書7章18節から20をお読みいたします。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許しご自分のものである。残りの者のために背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからです。もう一度、私たちを憐れみ、私たちの咎を見つけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。昔、私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。それでは、内藤さんが この箇所を選んでくれたということで、ありがとうございます。まあ私もこの、お粗末に、ネットなんですけれども、この見箇所っていうのをちょっと調べて、ましたけども、まあ、この書かれた目的っていうのだけお読みいたします。それでは、執筆の目的。見箇所には裁きと希望が複雑に入り混じったメッセージが書かれています。一方では、イスラエルの社会悪、堕落した指導者たちと、偶像礼拝に対する裁きが予言されています。この裁きの最終段階は、サマリアとエルサレムの破壊でした。もう一方では、国の復興だけではなく、イスラエルとエルサレムが変えられて高く上げられるという希望の予言も記録されています。希望と喜びの予言は矛盾しているのではなく、裁きの後にこの復興と変化が起きるのですということが書かれています。それではですね、この見箇所、内藤さんがお選びになられた、皆さんどう感じてらっしゃいますかということを、ちょっと、尋ねたいと思います。それではね、まずじゃあ、ひささん、何かありますか？
はい、そうですね、これ、旧約聖書で、さっきも、キリさんの説明があったけど、まあ、予言と、なんていうか、それ、希望と裁きが混じってると、書いてあったのかな、言ってたのかな。旧約聖書って、特にその予言書っていうのは別に嫌なことばっかりじゃないんだけど気が重たくなるようなことが多くって、この御箇所っていうのもそのイスラエルがどうなるかっていう予言とか入ってると思うんだけど詳しくないんだけどなんていうのかその7章しかないんですよね確かねこれね今日の一番最後のところで、2箇所の。で、すごい気になるのが、その前にですね、パッと読んだらね、なんか、4章か5章にベツレヘムって言葉が出てたのが目に入って、ちょっと待ってね。まあ、読まなくていいんですけど、5章の2節に、まあ、これ口語訳ですけど、しかしベツレヘムエフラタよ、あなたはユダの種族のうちで小さいものだが、イスラエルを治める者があなたのうちから私のために出る。っていう書いてあって、まあ、これがイエス様のことではないかという、この予言じゃないかっていうこと説があるんですけど、まあ、それはさておき、今日の最後のところは、その、神様って厳しいなって思うことが多い、その、旧約聖書の予言書の中でも、許しっていうのがね、強調されてるんで、 なんかそこから、の希望っていうのをね、得られるのかなと思いました。ただまあ、それだけだと聖書箇所の感想だけなんであれなんだけど、いやでもね、我々の日常生活の中でも、うん、この間の誰かの話にもあったけど、あやだったっけ、なんかね、失敗とかしてもやっぱり悔い改めを繰り返す人生だと思います。でも悔い改めなんで繰り返すかっていうと、例えばうちの子みたいにとりあえず怒られたら謝っときゃいいやって、そういうもんじゃなくて何か言われたらはいってとりあえず言っときゃいいやとか、そういうもんじゃなくて、やっぱりその信仰のうちで許しっていうのがあるんだっていうのをね、頭の中にないと悔い改めにはつながらないですよね。ただ単に子供がごめんごめんってから謝りする、っていうあれじゃないんだから、まあそれに近いことをやる場合もあるかもしれないけど、でも許しっていうのは頭にあるから我々は悔い改めをする。失敗しても神様がうちらが悔い改めさえすれば許してくれる。謝らないのに許してくれるかどうかわかんないけどでもごめんなさいという一言を心から言えるかどうかっていうのはありますが、神様に対しては自我を見せてもしょうがない、エゴを出してもしょうがない、もう神様に対しては私たちは小さいものであるという認識はあるけど、今度人間同士だったらどうだろうか、素直に謝られるのかっていうねバカなことをやってなかなかできないね。意地が出たり、それとも本当に自己中心で自分が悪いことはしてないと思い込んでしまう場合もあるし、まあいろんなパターンがあるけど、でもそういう時にもまたなんかね、素直に謝られるのがいいのかなと思っちゃったりもします。神様に対する悔い改めとはちょっと次元が違うものだけどね。でも相手、神様からの許しっていうのはね、イエス様による神様との和解だから、人間同士でも和解をしたかったらやっぱり悪いことが分かったら素直に謝られるかどうかってことかなと思いました。はい、こんな感じです。
はい、ありがとうございます。まあそうですね、私もこの箇所を読んでね思いました。この19節ですか、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。まあ考えてたんですけどね、私も、なんていうか、やっぱりその人間、こう、いくらその、やっぱりイエス様を信じててもですね、絶対罪はもう毎日毎日犯してるんですよね。やっぱり、まあ自分自身ですけれどもね。やっぱり、そこで、やっぱり神様は、本当にその罪を、イエス様を信じたら、その、なんていうんですか、その、全部、チャラにしてくれるみたいな感じの、ね、ことなんでしょうかね、ここの箇所は。まあ、そう思いました。それでは、ちかこさん、何かありますか？
そうですね、なんか、この聖書箇所を書いてあることは、なんか、そのまんまというか、その、なんか言ってることは、ああ、そうかって思うんですけど、本当に、ひさくんとね、吉さんが言ったように、やっぱり実際に、こう、私たちが罪を犯しているものって、本当、毎日とか、結構あるので、まあ、そんなに簡単にとかって思っちゃうというか、簡単にそういうできることじゃないよねとか思うんですけれども、でもこの箇所はやっぱり神様は私たちにその許してくださってるから、全部やってることというか、やったこと 本当にこう forgive というか許してくださって、でその愛と compassion というかその本当にやってくれてるのに、じゃあなぜ私たちがそういう同じことできないというか、そういうなんかことをなんか私たちに、ね、伝えているような気がして、やっぱりその神様が与えてくださってることを私たちも一緒にこう返すというか、やっぱりよくなんか怒ってたりとかしたらその人のために祈るとかよくね言いますけど、やっぱりそういうことかなと思って、やっぱり祈って悔い改めるのが本当に、まあ、それで私たちがその怒っても何もできることでもないし、かえって怒った方がもっとなんか心が荒れるというか、でその思いがもっとどんどんひどくなって、やっぱりこうなんかハッピーというか嬉しくないじゃないですか。でもそれよりそうじゃなくて、やっぱり神様を通して神様も許してくださってるから、その何かもう怒ったりとか嫌なことがあっても、その神様に全部、そのキリさんもね、18、私もその18を読んで、あ、18は19かを読んで、思ったんですけれども、本当に神様が全部その、こう、なんていうの、その全部私たちがやったことを、こう、全部、こう、私たちが神様にもう、捧げて、もう、全部任せるっていうことですよね。なんか、そういう、それもなんかそうだよな、とか、本当に思って、この箇所もあんまり知らなかったんですけれども、ちゃんと、いいことが書いてあるなと今日は感じてましたので、内藤さんにありがとうございます。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。そうですね、まあ私のことなんですけども、なんかやっぱりその人間って自分はですね、やっぱりその平常の時っていうのはあんまりこのなんていうか、そういうこのまあ極端に言ったら呪いの言葉みたいなものは発しないんですけれども、そのなんかやっぱりその仕事中、やっぱりそのちょっとこれって理念か合わないなっていう感じの時なった時に、やっぱりちょっと要するに doesn't make sense だなと思って、なんでこういうことで自分が責められるのだろうかとか思った時に、やっぱりその人間って出ちゃうわけなんですよね。その呪いの言葉みたいなのがポッと出ちゃうことが私にはあります。で、まあちょっと前に自分も話したように、その6秒待って考えるっていうことをやっぱりやってないんですよね。そのアンガーマネジメントみたいな。よく考えたらその6秒っていうのはやっぱり神様を思うことなのかなと、ちょっと最近思ってて。まあ、ちょっとこの歌詞を読んで、ね、本当反省っていうか、そういうこと思いました。あやさん、何かありますか？
この今言っている許すっていうことだけれども、キジさんが言っていた6秒待つっていうのあるじゃないですか。で、私ね、それとね真逆で、ね、何かね、こう怒った後にアンカーマネージメントしすぎてね、2日とか3日とかね、待っちゃうのね。それでね、それで、こう、自分の中で気を落ち着けてしまうっていうところもあって、そうするとね、なんでそうするかっていうと、平和じゃない状態が心地よくないから、それで、マネージメントしすぎるんだよね。それで、貯めるっていうところもあるんだ。だから、そういう意味では、それは、これ今ね、神様は海の深みに罪の咎を沈めてしまうっていうふうなことを言ってるから、もうそこまでこう飲み込むっていうか、 我慢してるっていうよりもそこまで忘れ去ってもう沈め去ってくれるぐらい の許しがあるんだっていうふうに、じゃあ私はじゃあ許しているかっていうふうになところで考えると、割とさっぱりしてるところだからいいよいいよって言って済んでしまうところもあるし、それで、抑え込んでしまうっていうところがある、あるっていうところもあるのね。それでその抑え込んでしまうところがあるっていうところを自分で感じるのは、昔私子供の時ね、割とねヒサさんに似た性格で、子供の時ってすごいね爆発したように怒る性格だったのね。でそれがなんか大人になるとね、やっぱり環境ってあるじゃない、今自分が怒れないっていう環境が多くて、それでここで黙って人の話をよく聞き、それでなんとか収めなければいけないっていう風なところがね、場面としてあるから、それに慣れちゃってね、それでね、それをやらないでいるんだけど、そうするとね、溜めるんだよね。で、果たしてそれがいいことかって、自分で。それは許していることかって、今これを読んで思っていてね。で、その、思っている。だから、ある程度自分の中の、その、神様の許しって、神様がやってくれている許しっていうのが、よく思うんだけど、神様が私を許してくださっているから、まあ、これは許そうと思っている、こういう思うことっていっぱいあるけれども、でも、そういう、私がやっているのは許しじゃなくて、とりあえず平和に収めとけみたいな感じのところってきっとあるんだろうなと思って、そのこう深みの中まで沈めてくれるような許しではないなっていうふうなことをね、自分で思ってて、それでまあそれは神様と私だから、そんなことができるかって言ったらそうじゃないだろうけれど、そんなそうじゃないけれども、許しっていうのはそういうものではないんだろうなっていうふうに今思っていたんだ。うん、それでうん、そうだからまた私がそのすごく単細胞的なところがあって、いいよいいよって思っちゃう、その一方ですごくあっさりした性格のところがあってね、いいよいいよいいよいいよって思っちゃうところがあって、人に対してもいいんじゃないいいんじゃないこれぐらいいいんじゃないっていう風な感じで思ってしまうことがあってね。でも人ってもっと複雑な心を持っている部分ってすごいあって、それを私が感じてあげれなくて、すごい申し訳なく思うことっていっぱいあるんだ。だから、人の許しが、きっと、ごめんなさいって素直に謝ることも、あれだけ、すごい大切だなと思うけれども、その人の、その許せないっていう感情に対しても、もうちょっと、なんて言うんだろう、ちゃんと考えられる、うん、考えてあげれるようになった方がいいんだろうなと思いながら、うん、この聖書箇所を読みました。だから、うん、その許しているか許してないかっていうところって、すごい自分の中で、こう、みんな、許しってなんだって思う、今日は思いました。はい。キジさんミュートになってる。
はい、ありがとうございました。それでは何か他付け加えられるところありますか。
いいですか。
はい、どうぞ。
すごい良くない例として私の名前をみだらに唱えられて、なんというか、その私を裁いた罪を今すぐ悔い改めていただきたいと思ったわけですけれども、まあ、冗談はさておき、もう一つ気づいたのは、その20節に昔私たちの先祖に誓われたように、これ先祖にっていうのはもうそれまでのユダヤ人なわけだよね。なんだけどその後に真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてくださいという、もうすでにもういない人たちの名前出てるけど、多分これはイスラエルの民族 全体にって意味だと思うんだよね。ヤコブにとかアブラハムにって。で、そこで、18節に戻ると、ご自分のものである残りのもののために、 っていうのはもう神様に属する人たちね。その人たちのために背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続ける慈しみを喜ばれるからですっていうのは、自分の解釈が間違ってるのかもしれないけれども、なんかその、信じる人たちが神様に対して信じない人たちのために祈ってるようにも聞こえるわけね。その民族全体のために。もしもそういう解釈が正しいのであるなら、これ一つ、まあこれ二つ思ったのが、まあイエス様が十字架で言われたこの人たちは何やってるかわからないですって許してくださいっていう、それが一つと、もう一つはやっぱりその神様を信じ、これ絶対上から目線じゃないんだけど、神様を信じてる人たちが神様を信じてない人ばかりの社会にいるっていうのはすごい重要なことなんだなと思いました。だから神様を信じてる人たちが信じてない人たちのためにも祈る。それは決してそのキリスト教徒になりましょうっていう話、もちろんなってほしいんだけれども、そういう話じゃなくて、神様に祈る人たちが神様のことを知らないとか無視してる人たちのために、この人たちのことも許してくださいという祈りに聞こえるわけね。だとしたらすごい、今の世の中でもすごい重要なことかなと思いました。だからまあ、綺麗事に聞こえるかもしれないけど、信じる人たちも世の光でなきゃいけないみたいな言い方するけど、まさにこういうことなのかなっていうふうに思いました。以上です。
どうもありがとうございました。他に何かありますか？それでは、今日本当に内藤さんがこの箇所を選んでくれたのを感謝します。それではお祈り、内藤さんが今から黙祷されますので、私たちもしばらくの間、どうしましょう。はい、どうもありがとうございました。神様感謝します。内藤さんが今日のこの御箇所を選んでいただいたことを感謝します。内藤さんのご病気が本当に癒され、そしてその栄光が、ご家族の皆様、そして私たち、奇跡が表されますように、どうぞ主を導いて癒してやってください。この祈りをイエス様にやってお願いします。